今朝皆さんと共に見たい御言葉、それは第一テモテの3章です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。第一テモテの3章を皆さんと引き続き見ていきたいと思います。私たちは今教会における霊的リーダーについて、聖書がどんな人物を教会のリーダーとして求めておられるのか、またそんなリーダーが私たち一人一人にとってどれほど大切なものなのか、そのことを改めて学んでいます。で、今日もそのことをこの3章、特に2節のところから引き続き学んでいきたいと思います。でも詳しく内容を見る前に、いつものようにまず御言葉をお読みしたいと思います。なので1節から7節のところを皆さん見てください。パウロはこのように記していました。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、温和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。さて、今日の内容を見ていくその前に、前回までの流れを皆さん少し思い返してみてください。人が監督として使えたいと望むこと、それがいかに素晴らしい働きを求めることであるかを一節のところで記したパウロは、続く二節のところから、その人物が身につけていなければならない資格について語り始めていました。パウロは言ってました。教会のリーダーとして神様と人とに仕えたいって、もしそんな願いを与えられている人がいるのであれば、それは素晴らしいことですって。でも、ただ願いを持っているだけでが良いのではありませんって。問題はその人物が御言葉の記した定めた基準にふさわしい歩みを今しているかどうかですって。そのことをよく吟味しなさいって。パウロは人々を導いていくそのリーダーが教会にどれだけ大きな影響をもたらすのか、そのことをよく分かっていました。だからこそ、願いを持ってさえいれば誰でもその働きにつけるとは言わなかったわけです。そしてその代わりに、パウロは教会を監督するリーダーが満たしていなければならないその基準として15個の資格をここで具体的に挙げてくれていました。そして先週私たちがしたこと、先週私たちはその最初の資格、非難されるところのないというものを考えたわけです。非難されるところのないものでありなさいって、皆さんそれどういう意味か覚えてます？非難されるところのないという言葉は、まず誰かにつかまれることがないという、そういった意味を持ってました。誰かにつかまれることがないんだって。つまりどういうことかって、非難されるところのない人物というのは、その人の歩みのうちに周りから責められるようなところがないということでした。誰かがその人の内を見たときに、そこには取り上げて非難されるような、そんな明らかな罪を見出すことができないわけです。この人物っていうのは、すべての面において潔白な歩みをしている人物でした。でもこれはもちろん、霊的リーダーが一切罪を犯さない完璧な人物なんだということ、そのことを言わんとしているのではありませんでした。もしそうだとしたら、誰もリーダーにはなれません。 罪を全く犯さない人物は誰一人としていないからです。リーダーも例外ではありません。でも非難されるところのないものというのは、罪を犯したとしてもすぐに罪を悔い改めて自分の弱い部分をいつも成長しようってそう熱心に取り組んでいるからこそ、周りのものから指を刺されて咎められ続けることがないわけです。例えばこの人はいつも怒りや不満を持ってますって、そういうふうに指摘されることがありません。いつもこの人はプライドにあふれて周りの人を傷つけている人です、そんなふうに指を刺されることもありません。この人はいつも言ってることとやってることが異なってるって、この人は偽善者なんだなどと言って指を刺されることもないわけです。教会を監督する者そのものは群れの模範であるからこそ、まず第一にこのような基準を満たしていること、そのことを御言葉は求めていました。で、ここで皆さん、先週も言いましたけれども、改めて覚えていてほしいこと、それは教会のリーダーにとって何よりも大切なのは、どんな能力や権力というものを持っているかよりも、どんな歩みをその人がしているかだということです。どんな歩みをしているかがいつも問われるわけです。模範であるべきリーダーが御言葉から外れてしまえば、それに続く者たちも正しい道から外れてしまいます。そしてリーダーが道から外れてしまえば、教会全体に大きな悲しみであったり苦しみというものをもたらしてしまうわけです。だからこそ、どんな才能や学歴を持っていることよりも、どんな社会的な地位を持っていることよりも、言葉に巧みなものであることよりも、戦略を練って組織を上手に運営するようなそんな能力を持っていることよりも、霊的リーダーにはとって重要なのは、どれほどその人がキリストに似たものであるかだということです。パウロはそのことが大切なんだと教えてました。ですから、こうして私たちが御言葉を見るときに、教会の長老、教会の監督、牧師というのは大きな責任を、高い基準が求められていたわけです。でも、そこで皆さん、私たち終わりませんでした。ですよね。非難されるところのないものっていうのは、何も霊的リーダーだけに求められていたものではありませんでした。皆さん一人一人にとっても追い求めていくべき目標だったわけです。聖書ははっきりと、すべてのクリスチャンがそのような非難されるところのないものとして生きていくことを教えていました。私たちは皆キリストの素晴らしさを証しするものとしてこの地上を生かされています。だからこそ、周りの人たちが私たちの歩みのうちにキリストの素晴らしさを見出すことができるのか、そのことが今一人一人には問われています。問われているわけです。で、思い返せば、パウロはこんなことをよく口にしてましたよね。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいって。パウロはここで自分自身のことを誇っていたわけではありませんでした。でも、彼はいつも自分の愛する主に似たものになることを目指して歩み、すべての面で人々の模範となるような、そのような歩みをしていたわけです。だからこそ、そのように言えました。問題は、今私たち一人一人がこのようにパウロのように自分を見習ってくださいというような、そのような歩みをしているかどうかということ、それともいつも誰かに指摘されるような歩みをしているかということ、そのことが問われていたわけです。どうでしょう。先週話を、御言葉を見ましたけれども、それぞれの今の歩みというものは、非難されるところのないものとしての歩みだったでしょうか。アメリカのプリンストン神学校の教授でもあったアーチボルド・アレクサンダーという人物は、こんな言葉を 残しています。皆さんのレジュメにも記しておきましたけど、こんな言葉です。模範は教えよりも雄弁に語り、生きた実践的な信仰は議論や巧みな言葉よりも人に大きな影響を与えるって。私たちがよく考えなければいけない言葉ですよね。私たちがどのような歩みをしているのかが問われているわけです。でもこれは私たちが罪を犯さないという話ではありません。私たちはみんな罪を犯すわけです。でもその度に心から悔い改め、非難されるところのないものとして成長していくこと、それが神様から私たちに求められていたことでした。そしてこれこそが監督の一つ目の資格としてパウロが挙げていたものでした。さて今日は続けて2つ目以降の資格を皆さんと共に学んでいきたいと思います。なのでもう一度テキストを見てください。2節のところはこんなふうに続いてました。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく一人の妻の夫でありって。監督の15個の資格として2つ目にパウロが記していたもの、それは一人の妻の夫であることでした。要するに皆さん、教会を監督する者というのは一人の妻の夫であることに関してもおいても非難されるところのないものでなくてはならないということです。でパウロはこの資格というのが教会のリーダーにとって非常に大切なものであると、そのことをよく理解してました。だからこそ皆さん見てください、彼はテトスへの手紙の中でも教会の長老の資格というものを同じように記してくれているわけなんですけれども、そこでもこのように出てきました。テトスの1章の5節から6節のところに、テトスの1章の5節から6節のところにこんなふうに記されています。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それにはその人が非難されるところがなく一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件ですって。一人の妻の夫であるって皆さん書かれてましたよね。で皆さんここで気づきました？パウロはここでも長老の条件として非難されるところがないというものを最初に記して、それに続けて一人の妻の夫であることを求めていました。でも考えてみてください。別にパウロは他のものを挙げることもできたわけですよね。でもそれに現にそれ以降に書かれていることっていうのは、資格っていうのはテモテのものとは違ったものがここに連なっているわけです。しかしパウロは非難されるところのないということと一人の妻の夫であるということだけはどちらの手紙にも同じように記してました。それだけリーダーにとって絶対に欠かせないものだということです。またパウロは監督だけでなく執事に対しても同じように一人の妻の夫であることを求めていました。第一テモテの3章のところにの3章の12節のところを皆さん見ていただくと、そこにこうあります。執事は一人の妻の夫であって子供と家庭をよく治める人でなければなりませんって。ですから私たちがこうやって御言葉を見るときに、パウロは繰り返し教会のリーダーとしての働きをする者は誰でも、それが監督であろうが執事であろうが一人の妻の夫であることが絶対に欠かすことはできませんと、そう訴えていたわけです。では皆さん、それだけ重要なものなんだとすれば、一人の妻の夫であるということを正しく私たちが理解していることが大切になります。この言葉はじゃあ一体何を意味しているんでしょう。で実を言うと、この 人の妻の夫であるというこの言葉が実際に何を意味するのかについては、昔からさまざまな人々によって議論されてきました。で、この言葉をギリシャ語そのまんまに直訳すれば、これは一人の女性の男性というふうに言い表すことができます。一人の女性の男性って。でも皆さん、これ意味わかります？これだけではちょっと意味がよくわからないわけです。だからこそ多くの人たちがパウロがここで一体じゃあ何を言わんとしてるんだろうってそのことを考えてきたわけです。で、今日はそのすべてを一つ一つ詳しくは見れませんけれども、でもこれまでに考えられてきた4つの考え方を皆さんと一緒に見てみたいと思います。レジュメにも記しましたけれども、4つあります。まず1つ目の考え方として挙げられること、それは監督は結婚した男性でなければならないということです。言い換えれば、独身の男性は教会のリーダーにはなれませんって、必ず一人の女性、妻を持ったものでなくてはならないんだとパウロはここで教えているんです。そのような考え方です。次に2つ目の考え方として挙げられることっていうのは、監督は一人以上の妻を同時に持ってはならないということです。言い換えると、教会のリーダーとなる者は複数の妻を持っていてはいけませんよって、パウロはここで一夫多妻制を禁じているんだって、そのような考え方です。3つ目の考え方として挙げられること、それは監督は生涯一人の妻だけを愛するものでなくてはならないんだということです。言い換えれば、再婚をした人は教会のリーダーにはなれませんって、たとえ自分の妻が亡くなった後だったとしても、聖書に基づいた離婚が行われたとしても、それがどんな理由であれ、そのようなものは教会の監督にはなれませんよとパウロはここで教えているんです。そんな考え方もあります。そして最後、4つ目の考え方として挙げられるのは、監督は夫婦関係や性的なことに関して清さを保つものでなくてはならないということです。言い換えれば、教会のリーダーとなる者は自分の妻をいつも心から愛し誠実に仕えるものでなくてはならないんですとパウロはここで教えているといった考え方です。4つあります。皆さん分かってもらいました？じゃあ皆さん、これら4つの考え方のうちでどれがこの言葉、一人の妻の夫であるというのに適したものなんでしょうか？まず1つ目の考え方、どう思います？皆さん、監督は結婚した男性でなければいけませんって、皆さん、もしこれがそうだとしたら、私は今からこの立場を降りないといけなくなります。でも果たしてそれが言われていることなんでしょうか？これは少しおかしいわけです。なぜならちょっと考えてみてください。まず使徒として仕えていた頃、パウロ自身が独身でした。彼はこのように言ってます。第一コリントの7の8のところで、次に結婚していない男とやもめの女に言いますが、私のようにしていられるならそれが良いのですって。またパウロはそのパウロが主のために働くことにおいて、独身の者が持っている強みや利点というものに関しても語っていました。同じ第一コリントの7章の32節から34節のところに、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。 独身の女は、女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配りますって。でここでパウロは、じゃあ結婚というものが悪いんですよというような話をしていたのではありません。夫が妻のことに心を配るということも、妻が夫に心を配るということも当然そうあるべきですし、それは素晴らしいことになるわけです。じゃあパウロが何を言わんとしたのかって、パウロは独身であれば他の何かに心をとらわれるのではなくて、ただ主に喜ばれることだけに心を配ることができますよって、それが独身の者が持っている利点なんですよと、そのことを訴えていたわけです。ですからパウロ自身も独身でしたし、独身の男性、独身の女性が持っているその利点というものをパウロは訴えていました。で、このことを踏まえたときに、パウロは監督は結婚した男性でなければいけませんと教えているというのは、ここに適しているとは思えないわけです。結婚しているものであろうとも、独身のものであろうとも、教会のリーダーになることはできます。じゃあ、二つ目の考え方はどうでしょう。監督は一人以上の妻を同時に持ってはならないんだって。どう思います、皆さん。これ、その通りですよね。聖書を読めば複数の妻を持っているということ、それが間違っているということははっきりと見て取ることができます。でも問題というのは、じゃあ果たしてそれがここでパウロが言いたかったことかということです。果たしてパウロは複数の女性を監督は持ってはいけませんよというようなことを言わんとしたんでしょうか。それも少し違います。なんでかって、それはそもそもこの当時のクリスチャンの間では一夫多妻制というもの自体が大きな問題ではありませんでした。この人たちにとってそのようなもの、一夫多妻制というのは大きな問題ではなかったわけです。だからこそあまり問題になっていなかったようなものをパウロがあえてここで強調しているとは考えにくいわけです。じゃあ3つ目はどうでしょう。3つ目の考え方、監督は生涯一人の妻だけを愛するものでなくてはならない。どんな理由であろうとも再婚した者は教会のリーダーにはふさわしくないんです。果たしてこの考え方は正しいんでしょうか。聖書的なんでしょうか。これもおかしいですよね。なんでかって、それは私たちが新約聖書を見たときにそのようには教えられていないからです。パウロは自分の配偶者が亡くなった後、他の人と再婚することが罪ではないんだとはっきりと記していました。ローマ書7章の2節から3節のところですけれども、ローマの7の2から3のところにこうあります。夫のある女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば律法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありませんって。もちろん自分の配偶者が生きているその間に他の人のところに行けばそれは大きな罪です。しかし亡くなった後で再婚するということに関しては御言葉は良しとしていました。だとすれば、主がそのことを認めておられるのだとすれば、再婚した者が監督にはなれないんですという考え方はおかしいですよね。また離婚に関しても同じです。神様は確かに離婚というものを明白に嫌っておられます。マラキの2の16のところでもこうあります。私は離婚を憎むとイスラエルの神主は仰せられる、こんなふうに記されています。神様は離婚というものを憎まれるわけです。しかし同時に相手が不貞を働いた場合や 相手が未信者で自分を捨てて離れていくような場合に限っては御言葉はそのことを良しとしていました。ですからそうやって私たちが御言葉を見たときに、主は聖書に基づいた離婚、またそのような離婚した者たちが別の人と再婚することを許しておられたわけです。だとすれば再婚した者が監督にはなれませんという考え方はやはり少しおかしいですよね。ですからこうして私たちが3つの考えを見ましたけれども、どれもここに適しているとは言えません。だからこそ最後4つ目の考え方こそが、この一人の妻の夫であるという言葉の意味に最もふさわしいものということができます。パウロはじゃあ何を言わんとしたのかって、要するに監督は夫婦関係や性的なことに関して清さを保つものでなくてはならないということです。清さを保つものでなくてはいけません。もっと言えば、教会のリーダーとなる者は自分の妻をいつも愛し誠実に仕えるものであること、自分の配偶者にいつも忠実であることが求められているわけです。いつも忠実でありなさいって、でも皆さんここで少し考えてみてください。いつも自分の妻や結婚生活において忠実であるということは具体的にどのようなことを意味しているんでしょうか。私たちはよくそんな言葉を聞きますけれども、それは果たしてどういう意味を持っているんでしょうか。一人の妻の夫であるというのは、ただ不貞を働いて自分の配偶者以外の人と性的な関係を持たないということを表しているんでしょうか。ただ他の女性とそういった関係さえ持たなければこの条件を満たしていることになるんでしょうか。もちろんそうではありません。確かにそういった性的な罪というものを犯さないことは非常に大切なことです。でもパウロはそのような外側の部分の話だけを言わんとしたのではありませんでした。ですから皆さん、ここで大切なことなのでよく覚えていてください。ここで言われていること、ここで問われていることっていうのは、外側だけではなく内側の話だということです。自分の妻を体だけでなく心から愛しているかが問われています。一人の妻の夫であるというのは、自分の願いであったり考えであったり心の隅々に至るまで自分自身のすべてをその妻のために捧げるような人物のことを言うわけです。だからもしかしたら長い間結婚生活を一人の女性としていたとしても、一人の妻の夫ではない人物がいるということです。一人の妻の夫であるというのは、自分の心すべてを捧げて妻のために捧げる人物でした。でパウロはその姿を分かりやすく別の箇所でこう教えてくれています。エペソの5章の25節から30節のところに、エペソの5章の25節から30節のところにこのような命令が書かれていました。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。皆さん、パウロはどんなふうに夫が妻を愛するべきなんですよってそう言ってました。 自分勝手な方法や自分の定めた基準に基づいて愛しなさいとは書かれていませんでした。そうではなく、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように妻を愛し養いなさいと、そう教えられていたわけです。つまり何かって、つまり犠牲を払って与えるという愛が求められているということです。で、思い返してみてください。イエス様の示された愛ほど犠牲的な愛はありませんでした。ローマの5の7から8のところにもこう書いてます。ローマの5の7から8のところに、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちが神様の愛に値するような存在だったから、神様は私たちを愛してくださったのではありません。私たちがまだ罪人であった時に、言い換えれば私たちが神様の敵として歩み、誰一人としてその救いにも許しにも値しないような、そんな時に、私たちがあなたのことなんて知りませんって、あなたになんて従いたくもありませんって、私の生活にあなたは必要ありませんって、そう言って逆らっていた時に、キリストは自ら進んで十字架にかかり死んでくださったということです。これが主が私たちに示してくださった愛でした。主はそのような大きな愛を持って、そのような大きな犠牲を払って、本来であればそれに値しないようなもののためにご自分の命を捧げてくださいました。そしてこの方を受け入れる者に、私たちに何よりも必要であったその救いというものを与えてくださったわけです。これがキリストが私たちに示してくださった愛でした。パウルはこの主が払われた同じ犠牲を持って自分の妻を愛するようにと、そう教えていたわけです。どうでしょう、そのような愛を実際に今示しているでしょうか。確かにそこに難しさがあるということ、そのことは皆さんがよく分かっておられます。相手の罪であったり弱さというものに向き合わなければいけませんし、考えが合わずにすれ違いや争いが起こるということも皆さんよく経験されるわけです。でもキリストが愛されたように、たとえ相手がどうであれ犠牲を払って愛しますかということが求められています。マカサイ先生はこのように言ってます。夫は妻の人柄に応じて愛するようにと命じられているのではありません。夫が妻を愛するのはそれが神の御心であると命じられているからですって。相手がどうだから愛しますではありませんって。相手がどうであれ、キリストが私たちを愛してくださったように愛を示すかどうかです。ですから一人の妻である夫って、その人物はどんな時も変わらない愛で自分の妻に全てを捧げようとします。心からの愛を持って、ますます相手がキリストに似たものへと変わることができるようにって、そう教え、導き、養い、守っていくわけです。そしてそのために犠牲を払うことであれば、それもよしって、その犠牲を払って使えることがその人物にとっての何よりの喜びになるわけです。パウロは監督というものはまずそのような人物でなくてはなりませんということを教えていました。でも皆さん、パウロは別に監督だけにそのことを教えていたわけではなかったわけです。夫たちよって言ってました。ということは、結婚されている男性の皆さん、このような愛を実践しているでしょうか。このような願いを持って今を歩んでおられるでしょうか。 自分の妻が何よりも大切なものであるからこそ、体だけではなく、その考えや思いに至るその隅々に至るまで、性的な清さを保とうとされているでしょうか。ちょっと立ち止まって考えてみてください。皆さんが妻に対して示しているその愛でもって、もしキリストがあなたのことを愛されたとすれば、愛を示されるのだとすれば、それは皆さんにとってどうでしょう。皆さんは一人の妻であることにおいて、非難されるところのないものとして歩んでいるでしょうか。もちろんこのことを完璧にできる人はいません。パウロは完璧さを求めているわけではないわけです。求められていること、それはパウロは一人一人、私たち一人一人がこの目標を目指して進み続けているかということです。パウロはそのためにここに私たち一人一人が目指していくべき目標を記してくれていました。罪を犯すことも失敗することもあります。でもそれを悔い改めて歩むことです。隠すのではなく正直に告白することです。そして鍵はこれです。いつもキリストの姿を覚えて、そして歩んでいくことです。また結婚されている女性の皆さんにとっても、これは非常に大切なことです。もしかしたら今までのことを聞きながらこんなふうに思われたかもしれません。私の夫は全然この基準を満たしてないって。今日帰ったら話すことがたくさんあるわって。もしそう考えているのだとすれば、少し立ち止まってまず自分のこととして考えてみてください。御言葉は皆さんにもチャレンジを与えていました。同じエペソの5章のところで、パウロは夫にだけでなく妻に対しても命令を与えています。どんな命令だったかって、5章の22節と24節のところに、エペソの5の22と24のところに、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきですって、はっきりと書かれてました。どうでしょう、皆さん自身は主に従うようにご自身の夫に喜んで仕えようとしているでしょうか。パウロはいくつかの場面においてとか、少しだけとは言わずに、すべてのことにおいて愛と尊敬を持って仕えるようにって、仕えていく、すべてのことにおいて仕えていくことを求めていました。そのようなものとして歩んでいるでしょうか。それとも自分の思い通りにならなければ怒ったり不満を抱いたりして夫の言葉に耳を傾けようとはしないでしょうか。皆さん、御言葉が私たちに教えてくれていること、それは夫も妻も同じです。妻に問われていることも夫と同じです。だとすれば、同じように考えてみてください。皆さんが自分の夫に対して示しているその愛でもって、キリストがあなたのことを愛されたとすれば、愛を示されたとしたら、それは皆さんにとってどうでしょう。夫が自分の理想とは異なるから愛さないのではありません。妻が夫を愛するというのは、それが神の御心であると命じられているからです。だとすれば、皆さん、すべての人が同じです。同じようにキリストの姿をいつも覚えることです。キリストがどのような愛を示されたのかということを覚えて、そしてそのことを実践することです。罪を犯した時には、あ、これは仕方ないからというふうに言い訳して隠すのではなく、悔い改めて許しを求めながら成長していくことです。そして最後に、これは結婚してるだけの、結婚している人だけに当てはまるものでもありません。独身の人にも、御言葉は同じように性的な清さというものを保っていくことを求めています。第一テサロニケの4章の3節でも、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避けというふうに記されています。 御言葉はすべての人が不偏向を避けて清くなっていくこと、それが神様の御心であると、そう教えていました。つまり清さを求める歩みというものは、結婚しているだけのものではないということです。結婚したらそのような清さを追い求める歩みを始めるのではなく、結婚する前から清さを追い求める歩みをすることが必要だと。だとすれば、私たちそれぞれ自分自身の心に問いかけ続けることです。自分自身のうちに明るみに出されたら困るような、そんな性的な罪が隠されていないでしょうか。異性に対して罪を犯さないように、キリストの姿をいつも覚えて御言葉によって心を守ろうとしているでしょうか。またキリストが示されたその愛というものを兄弟姉妹に対して、また周りの人々に対して証ししようとしているでしょうか。すべての人が追い求めていくべき模範が、目標がここに記されていました。これが2つ目にパウロが挙げた監督の資格、一人の妻の夫であることでした。教会のリーダーは自分の妻をいつも愛し、清さを保って忠実に仕えるものとして歩んでいくことが求められていました。さて、2つ目の資格でかなり時間を使いましたけれども、残りの時間で監督の3つ目の資格を考えたいと思います。3つ目に挙げられているもの、それは自分を制することでした。もう一度テキストを見ていただくと、2節のところに、非難されるところがなく一人の妻の夫であり自分を制しというふうにつながっています。教会を監督する者は自分を制することにおいても非難されるところのない人物でなくてはならないんだと、そうパウロは教えていたわけです。でもじゃあそもそもこの自分を制するというのは一体どういう意味なんでしょう。でここで出てきている自分を制するという言葉ですけれども、これにはもともと酒に酔っていないとか、シラフノという意味があります。この言葉っていうのは酒に酔っていないという、そういった意味をもともとに持っているわけです。ですからこういった意味から、ある人はパウロが教会のリーダーというのはお酒に酔って泥酔しない人であること、アルコールを過剰に摂取しない、いつもシラフの人でなければいけませんよと、そうここで教えているんだって、そういった考え方もあります。でもちろんそれも間違いではありません。でも皆さん、ちょっと文脈を見てみれば、この後に続く3節のところ、皆さん見ていただくと、3節の一番初めのところに何て書いてあります。3節の一番初めのところには、酒飲みでなくというふうに書いてます。パウロはリーダーとお酒の関係についても後で述べているわけです。だとすれば、ちょっと考えてみてください。パウロはここで果たして自分を制するという言葉と酒飲みでないという言葉を全く同じ意味で用いていたと、そんなふうに皆さん思います？そうとは考えにくいですよね。そこには違いがあるわけです。じゃあ他にどんな意味があるのかって、実を言うと、この言葉っていうのはそのこの当時、もう少し幅広い意味として、用心深い節度のある行動とか、欲求に対して自分を律するといった意味で用いられていました。用心深い節度ある行動とか、欲求に対して自分を制するという、そういった意味です。つまりここでパウロが言い伝えたかったこと、それはお酒に対してだけでなくて、監督というのはいろんな欲に対していつも思慮深く自分を制御することができるものでなくてはならないということでした。お酒だけの話ではなく、いろんな欲に対して思慮深く自分を制するものでなくてはいけないんだって。 で、この自分を制するという言葉に関してジェリー・ブリッジスという先生は分かりやすくこんなふうに証言してくれています。皆さんのレジュメにも書きましたけれども、自制とは自身の願いや欲求、強い衝動、感情や情熱を管理したり慎重に制御することです。それは私たちがノーと言うべき時にノーということですって聞きました。自分を制することができるものっていうのはノーと言って断るべき時にはっきりとノーと言ってノーと言える人物だということです。言い換えれば、この人物っていうのはいつも自分の欲求に振り回されたり感情の赴くままに生きている人物ではないということです。ノーということができるんだって。パウロは教会の監督となる者はいつも思慮深く自分の身を慎むものでなくてはならないんだと、そう求めていました。皆さん、これもリーダーにとって大切なことになるわけです。なぜならちょっと考えてみてください。霊的なリーダーというのは群れを導くという大きな責任を持っています。そしてそのような責任を負っている以上、人々の課題であったり問題というものに向き合っていくことが求められるわけです。時には深刻な場面に直面することもあります。で、皆さん、もしそんな時に、自分が深刻な問題を持っていたとして、そのリーダーのところに行って、そのリーダーがじゃあいつも感情によって左右され物事を慎重に考えることができなかったとすれば、どうなります？御言葉から必要な助けをもらうことができませんよね。またリーダーが人々の必要を満たすこと、そのことよりも自分の願いであったり欲求というものを満たすことに精一杯になっていたとすればどうです？そんな人を皆さん信頼できるでしょうか？パウロはそんなリーダーは群れの模範にはなれないんだと教えているわけです。群れの模範である以上、教会を監督する者というのは自分を制することにおいても非難されるところのない霊的に安定した人物でなくてはならないんだと、そう教えていました。その人物っていうのは欲に支配されることはなく、慎み深いものとして歩むという、そのような大切な責任が与えられているわけです。監督というのはそのような大きな責任を負っています。でも、これまでと同じように皆さん、この自分を制するということも霊的リーダーにのみ与えられているものではありません。聖書ははっきりと、すべてのクリスチャンが例外なくこの基準を追い求めていくこと、その必要があると教えていました。パウロもこのように第一テサロニケの5章の6節から8節で言ってます。第一テサロニケの5章の6節から8節のところに、ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょうって。パウロはここで2度にわたって慎み深いという言葉を用いてました。何を言わんとしたのかって、人々が注意深く自分を制して昼の者として歩んでいきなさいということ、そのことを求めていたわけです。また自分を制するということ、自制ということは新約聖書だけでなく旧約聖書の中でも教えられています。信仰者にとって自制は大切なんだって。例えば箴言の25の28のところでは、箴言の25の28のところでは、自分の心を制することができない人は城壁のない打ち壊された町のようだって、こんなふうに書かれています。ですから、こうやって私たちが御言葉を見るときに、はっきりと私たちの歩みにとって心を制することが欠かせないものであるというふうに訴えていること、御言葉が訴えていることを見て取ることができるわけです。私たちにとって自制というものは大切なものなんです。だとすれば、皆さん、よく自分自身の歩みを振り返ってみてください。 果たしてそのようなものとして今日を歩んでいるでしょうか。私たちの周りの人たちが私たちの歩みを見たときに、一体そこに何を見るでしょうか。そこに見るのは感情に支配されることのない安定した歩みでしょうか。それとも自分の内に起こっているその強い衝動というものを抑えることができない、いつも不安定な歩みでしょうか。周りのものは皆さんのことを思慮深い落ち着いた人だとそのように見るでしょうか。それともいつも欲求に振り回されていて、自分の思い通りにならなければすぐに怒ったり不満を口にするものとして見ているでしょうか。状況が変わらなければすぐに絶望して悲しみに暮れるようなものとして、そう皆さんのことを見ているでしょうか。またどうでしょう、考えてみれば皆さん、私たちの周りには神様からたくさんの私たちが楽しむことができるような素晴らしいものも与えられています。私たちはそれを楽しむこともできるわけです。でもそれらのものが私たちの益になっていないということが分かったとすれば、はっきりとすぐそれらに対してノーと言えるでしょうか。それともそれらによって心が支配されてしまって、これだけは絶対に手放したくありませんって、これだけは絶対に譲ることができませんと、そう固くなになっているでしょうか。よく考えてみてください。問われていることはこういうことです。私たちの心は今何にとらわれているのかって。一体皆さん、私たちは何に喜びを見出しているでしょうか。満足を見出しているでしょうか。キリストにでしょうか、それともそれ以外のものでしょうか。神様は私たち一人一人が自分を制するものとして成長していくこと、そのことを望まれていました。でもここで皆さん覚えていてほしいこと、それはクリスチャンにとってこの自制というのは聖霊なる神様が私たちのうちに生み出してくださるものだということです。これ皆さん大切なことです。クリスチャンにとって自制というのは聖霊なる神様が私たちのうちに生み出してくれるものだということです。言い換えればどういうことかって、私たちの自制というのは完全なる自分の意思の力によってのものではないということです。なぜならパウロはこうガラテヤの5章の22節から23節のところで言ってましたよね。ガラテヤの5の22から23のところに、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですって。御霊の実は自制ですって。だからこそ、もし私たちが自分を制するものとして成長することを願うのであれば、私たちにとって何よりも大切なのは神様により頼むことだということです。私たちのうちに働いてくださって、私たちのうちに自制というものを生み出してくださるその神様に信頼することが大切だということです。なぜなら皆さん、もし皆さんが自分の力で聖書の求めているこの慎み深いものとして成長しなければいけないのだとすれば、そこには絶望しかありません。なんでかって、私たちのうちにはそんな力はないからです。どれだけ自分がこうやって行こうって決めたとしても、それは失敗するということを皆さんはよく分かってます。私たちに大切なことっていうのは、私たちのうちにはそのことができる力はないと認め、そしてそのことができる主に目を向けることです。その方に目を向けて御言葉を心に蓄え、御霊に満たされて歩んでいくのであれば、主が私たちのうちに働いてその実を実らせてくださるんだって。ですから皆さん、私たちの希望というのはここにあるわけです。私たちが主に心を止めて 御言葉で心を満たして歩んでいくのであれば、主が私たちを変えてくださるんだって、そのような実践のあるものとして私たちは生きていくことが求められていました。そしてこれが3つ目にパウロが挙げた監督の資格、自分を制することでした。教会のリーダーはいつも思慮深く御霊に満たされ、自分を制するということが求められていたわけです。さて、今日私たちは監督の資格の2つ目と3つ目を皆さんと一緒に見ました。パウロはまず霊的リーダーというものが一人の妻の夫であるということが大切なんだと言いました。でも皆さん、なんでパウロがそう言ったかって想像つきますよね。パウロは非難されるところのないもののすぐ後に、一人の妻の夫であることにおいてその条件を満たしていないといけませんって言いました。なんでかって、それは夫婦関係ほど親密な関係はないからです。皆さん、私たちは他の人の前ではいいように取り繕うことができます。私たちは外にいるときは正しいことができるかもしれません。問題は自分の夫や妻の前でどのような歩みをしているかということです。自分の夫や妻の前でいるその姿こそが私たちの本当の姿だということです。だからその点において非難されるところのないものでありなさいとパウロは教えていました。またパウロは霊的なリーダーにとって自分を制すること、そのことも欠かせないんだと、そう教えてくれていました。考えてみても、模範となるべき存在であるそのリーダーが感情や欲に振り回されてしまえば、教会だけでなく家庭や職場においても大きな問題が生じるわけです。証しにはならないわけです。だからこそ監督というものは自制のあるものでないといけないし、また御言葉は皆さん一人一人も自制を求めるものでなくてはいけないと、そのように教えていました。聖書は例外なく私たち皆がこの目標を目指して歩んでいくようにと、そう教えています。非常に高いハードルですよね。でもだからこそ私たちはいつも覚えることです。私たちの主の十字架を覚えることです。主がどのような愛を、どのような犠牲を私たちに払ってくださったのかを覚えることです。いろんなものに誘惑されるのではなく、自分自身の心の内に主の素晴らしさを満たして、そのことに心を止めて歩んでいくことで、そこに自分の満足を見出していくことです。私たちには成長することがたくさんあります。失敗をすることも、罪を犯すこともあります。でも成長に欠かすことのできない御言葉もここにあります。また神様に頼ることもできます。問われているのは、私たちがこの主に忠実に歩み続けているかということです。ですからこの1週間もこの目標を目指して共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このようにして今日、私たちは監督というものが一人の妻の夫であることを、また自分を制するものであること、そのことが求められていることを見ました。そしてそれは霊的なリーダーだけではなく、一人一人に、全てのものに求められていることを見ました。まず神様、私たち一人一人がしっかりと目標を目指して歩んでいくために、そのような目標をこの御言葉の中に記してくださっていること、そのことに心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人がただ聞くだけのものではなく、この目標を目指して歩んでいくことができますように。それは私たち一人一人が周りのものから素晴らしい人物だと認められることではなくて、このような素晴らしい御言葉を私たちに教えてくださり、私たちに犠牲を持って愛を示してくださった、その主の素晴らしさを、私たちがこのような証を持って、模範を持って生きていくことによって 明らかにしていくためです。ですからどうか私たち一人一人の心を今一度砕いてくださって、あなたに似たものへと変わり続けていくことができますように。どうか私たち一人一人、弱く愚かなものです。間違いも犯してしまいます。ですからどうか私たちの心をあなたが守っていてくださいますように。私たちがあなたにのみ満足を見出して、あなたこそが私の宝であると、そのように主を見上げて、主を覚えて生きていくことができますように。一人一人あなたが続けて、その心に喜びと平安を与えてあげてくださいますように。感謝して、すべてを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。